連載コラム、国際交流員の活動日誌、ボリューム44、どんぶりもの、ライスボールズ。米国では11月は感謝祭の月です。その日の伝統的な夕食に七面鳥を食べ、惣菜としてファルスという料理やグレービーソース、クランベリーも食べます。実際はそれぞれはあまり美味しくないと思いますが、皿一枚に山盛りに乗せると味が混ざって美味しいです。和食の食事ならそれぞれの食べ物は別の皿から食べることが多いですが、米国育ちの僕はなんと味を混ぜるのが好きです。僕の好きな和食は丼物です。牛丼、カツ丼、海鮮丼、親子丼、和食には丼物が多くて、もしかして日本の食材は何でも丼物にできるのではないかと思います。お米にのせるものがより美味しくなるので、丼で食べることが楽しいです。他の皿よりも丼は手で持ちやすくて食べることが効率的です。そして丼を手で持つことから感謝の気持ちが出やすくなると思います。しかし、米国では皿を口まで持ち上げることは失礼です。にもかかわらず、僕は里帰りするとき、よく玄米に晩ご飯の残りを乗せて、箸と丼で食べます。和式な食べ方で丼を持っている僕は、家族の迷惑になるかもしれませんが、皆は我慢してくれます。将来はいつか、米国で感謝祭の夕食を食べる機会があれば、玄米に七面鳥やクランベリーを乗せる感謝祭丼を作って食べてみたいと思います。インフォメーション。時世だより英語ダイジェスト版を市役所、総合支所、保原駅、柳川駅で配布しています。地域の魅力。ふるさと再発見。企画展の展示品。アイスキャンディー木箱。企画展。救出された文化財。10月3日土曜日から1月25日月曜日まで。保原歴史文化資料館。昭和40年代半ば、1970年頃まで、アイスキャンディーの引き売りは夏の風物詩でした。アイスキャンデーはアンモニアを冷媒に甘味を加えた色付きの水を円柱状に凍らせて製造しました。売人は製造元からアイスキャンデーを仕入れ、自転車の荷台に木箱を積んで水色の小旗を目印に立て、移動しながら近隣を回りました。遠くから聞こえる振り鐘の音色が販売の合図です。木箱いっぱいのアイスキャンディーが完売すれば、売人は再び製造元に戻って補充しました。写真は高さ40センチメートル、幅52センチメートル、奥行き33センチメートルの木箱です。側面にアイスキャンディー総川冷夏部、アイスキャンディー総川と書かれています。蓋は蝶子蓋で半開きとなり、中央に小さな開閉口がついています。蓋を半開きにして、総川冷夏部から仕入れたアイスキャンディーを収納したのです。販売の時には、開閉口からアイスキャンディーを取り出しました。内側には断熱材の発泡スチロールを貼り付け、保冷効果を高めています。売人は木箱を積んだ自転車を引いて、柳川町とその周辺を売り歩いたのでしょう。今ではいつでもどこでも好きな時にアイスキャンディーを買うことができるようになりました。また自宅の冷凍庫に保存することもできます。夏の風物詩はなくなりましたが、アイスキャンディー木箱には柳川町に暮らした人々の記憶が詰まっています。アイスキャンディーの木箱の写真が掲載されています。